主の御名を心から賛美します。ご一緒に主の御言葉を共に学んで、受け取っていきたいと思います。今年イザヤ書の40章の1節から5節、主の前に道を備えよと主が私たちに語ってくださいました。主のご来臨に備えるキリストの花嫁ということで、元旦礼拝でまた1月3日の礼拝で語られました。そうですね、こうして 1,2,3,4 のポイントが挙げられました。この 1,2,3,4 に沿って1月のメッセージは取り継がせていただいています。人々は終わりが絶対に来ないかのように生きます。別の言葉でね、くるくる回りながらずっと終わりがないかのように、そのように理解する私たちは文化に生きているかもしれません。しかし聖書ははっきりと終わりが来る、終わりはある、必ず終わると宣言しています。しかし私たちはこの終わりがないかのように生きているカルチャーの中に生き続けていると、その影響を受け続けていると、私たちも終わりが来るとは言われながらも、私たちが生きている間にはその終わりは絶対来ないかのように生きてしまう、そのように流されてしまう者たちであります。しかし御言葉は本当にその時をいつかはわからないと言っていますので、もしかしたら私たちのこの地上の歩みの間ではないかもしれませんが、私たちのこの地上の時にその時が来てもいいように備えて歩むものでありたいと心から願うものであります。イエス様がいれば絶対に大丈夫という、もう最高の鍵と、なんでしょうね、ゲーム用語ではチートってね、ズルというふうに言うのかもしれませんが、水戸黄門の印籠みたいな、最後にイエス様って出せば絶対に大丈夫、その鍵がもう与えられていますので、希望と喜び、期待に満ちてそのイエス様の再臨を待ち望むものとされていきたいと思います。主のご来臨を本当に熱心に待ち望むというところ、本当にそこを私たちも今年改めて受け止めていきたいと思います。このメッセージの赤ちゃんの中でも八塚先生とも確認しましたが、この一番目は一番目じゃなきゃダメだと、本当に主の情熱を待ち望むところから、主を慕い求めて愛すところから全てが始まるんだという情熱を私も確認して受け取っています。第二番目はイスラエルの救いと世界宣教に使えるということを先週学びました。今日は三番目のところに行くんですが、その前にですね、先週のメッセージで一つ確認をさせてください。パワーポイントの方よろしくお願いいたします。先週、イザヤ書の40章の中で、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよというところから、この、世界宣教という部分を確認したんでありますけれども、ありがとうございます。この荒れ地でということを、あらば、という言葉が使われているんですというふうにしてメッセージをお分かちしました。しかし私の言葉が少し足りなかった部分があったかもしれません。申し訳ありません。このアラバというのは、荒れ地というのはもちろん訳すとアラバという意味でになるんですが、先週のメッセージで特にポイントとしてお伝えしたかったところは、このアラバというこのまるで囲まれているその部分は地名、地域名を指しているんだということであります。荒れ地の中でもそういうことが起きるという、その荒れ地で荒れているけれどもそういうことがなされるということよりも、この場所というふうに聖書では指定しているのだ、そして指定しているその地域でまさにそのことが起きているのだ、聖書はそれほどに詳細にぴったり予言をしてその通りに実現しているのだということを先週お分かちしたかったです。その荒れ地の部分が、アラバが荒れ地だというところだけだと少し分かりにくかったかもしれませんので、一つ確認をさせていただきました。このまるで囲まれた、視界も囲まれた地、実際にはもっと下の航海にまで続く方まで全部指しますけれども、アラバというのはその地域全体のことの地域名のことであるということで、もう一度先週のメッセージを確認していただければ幸いです。では今日3番目のところに行きたいと思います。今日は日々清さを求めて主の栄光を表す ナンバー3ということで、日々清さを求めて主の栄光を表すということを共に受け取っていきたいと思います。先週までは本当にそのテキストそのものが語っているところ、テキスト自体が本当にイスラエルのことを言っています。また異邦人もそこに含まれていますということを確認しました。今日は少しそれを実現する私たち一人一人の内面へと、その御言葉をより適用して受け取っていきたいと思っています。しかしこの今日は特に4節に着目してそれを受け取っていくんでありますけれども、その4節の御言葉もやはり聖書の言葉を本当にその通りに受け取っていくならば、それが確かに私たち一人一人の内面にも主の御言葉は語っているのだということがはっきりと、私自身もそのように受け取りましたし、皆さんも受け取っていただけると信じます。聖書の言葉その通りであること、本当にその御言葉の通り全て受け取っていきたいと思います。では第1最初にですね、イザヤ書の40章の1節から5節までをもう一度ご一緒に朗読したいと思います。そしてその後4節を最後にもう一度朗読します。では3、はい。慰めよ、慰めよ、私の民を、とあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために。平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。アメン。4節もう一度3、はい。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。アーメン。今日も主の御言葉が成就し実現していきますように。第一番目、早速山や丘は低くなる、すべての谷は埋められ、山や丘は低くなるというところから、第一番目、私たちの罪は許され、性質は変えられていますというポイントで受け取ります。山や丘は低くされる。もうそれは皆さんもこの言葉から、ある意味最初にそうだよなというふうにして受け取られている部分があると思います。低くするというのは謙遜になるという意味であります。イエス様が地上に来られた時のこの予言、イザヤ書40章の予言の成就そのものとして用いられたバプテスマのヨハネは、ヨハネ3章の30節でこう言っています。あの方はますます盛んになり、イエス様は盛んになり、私は衰えなければなりません、私は低くならなければなりません。バプテスマのヨハネはそのようにこの御言葉を成就し歩んだ器でした。イエス様の栄光が現れて、イエス様の栄光が現れていくということを思うときに、一番の阻害要因となるものはどこにあるでしょう。それは私たちの内側にあります。外に、状況に、環境に、私たちは一番の理由を、あれがダメだから私もこうなる、あれがダメだからこうなんだと求めがちでありますけれども、一番の阻害要因は私たちの内にある罪です。そして高ぶりです。高慢、私たちの内側をいつも、責め立ててくる過去の傷ついた思い、神様に裏切られ、ある時は神様に裏切られたという最終的な人生最後の結果までまだ見ていないのに、今の時の判断だけで神様を不当なもの、神様を不当なものとするかのような私たちの考え方、経験、そういうものが私たちがイエス様の栄光を表すものを妨げてしまいます。 この山や丘というのはその高ぶった自己中心的な性質のことを意味しています。ルカの18章の9節からイエス様はこのことをはっきりと指して、ルカ18章の9節から14節までこのように言われました。ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。アーメン。では、イザヤ書の40章の方に少し戻りますが、まあね、高いのがダメなのはもう分かっています。でもじゃあ谷はどうなんでしょう。低ければいいんでしょうか。違います。谷という言葉をですね、このいくつかの用語が使われていますが、この谷という言葉、ここで使われている谷という言葉を聖書での言語を見ますと、なんとですね、高ぶりという言葉と同じ言葉が使われているんですね。私も驚きました。まあ、上げられるもの、ゆくゆくは上げられるべきもの、まあ、谷は埋められるという、ゆくゆくは埋められなければならないという意味において、もう埋められなければいけないものっていうのが、もともと言葉の中に暗示されているんだと思うんですが、もう、高ぶりという言葉が同じようにその谷という言葉に使われているんです。考えてみるとその通りではないかと思います。自分を低くすれば低くしただけいいのかというと、そうではありません。コロサイの2章の18節にありますけれども、ことさらな自己卑下をしてはならないというふうに聖書は言っています。このコロサイ2章の18節の言葉は、ことさらな自己卑下と新改訳はありますが、共同訳などでは偽りの謙遜と言っています。何でも低くして、自分が低いから低いから低いからと言っていればいいのではありません。本当の謙遜とは、ここで言っている低くするという言葉、ルカの18章で言っている低くするというのは、主の前に出る謙遜、主の前に私はあなたの言われた通りであります、あなたのしもべでありますという謙遜であって、私は低いんですから、私の低さをあなたは高めようとしないでくださいと主の前に言うような謙遜であってはいけないということであります。主よ、あなたが言われた通りの私です。あなたが御言葉で宣言する通りの、あなたが語りかける通りの私であります。主よ、そこもあなたに委ねますと私たちは言うものでありたいと心から願います。主は、あなたはできる、あなたに力があると語ったとしても、いえいえ主よ、私はそんなものではありませんし、そんなに変えられるつもりもありませんし、絶対にやりたくありません、それは結局は高ぶりであります。主が私たちを語ってくださる通りの私、それぞれ時々に応じて主が語ってくださる、それを示されるならば、はい主よ、私はその通りのものでありますと宣言して、主に従うものであらせてください、心から願います。先ほどのルカの18章の17節、最後の、その続きの最後にこう書かれています。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。素直に主の声を聞いて、私たちは、ああ、その通りです、と委ねるものでありたいと心から願います。今までがどうだったから、その通りであるかどうかはわかりません。主は、ここから私たちの旅を さらに新たなステージへと導いてくださいます。その時に私たちは、主よ、はい、あなたが言われる通りの私でありますと宣言するものでありたいのです。誰にもこの山や谷はあります。みんな持っています。持ってないという人はいません。すでにもうそこにあって、山や谷はね、すでにそこにあって、誰にも変えることができないよって思うようなものです。自分の性格や性質もあるでしょう。そして生まれた環境によって生じてしまった自分の考え方、感じ方、そのようなものもあるでしょう。人では変えることができません。本当にそれは私たちではできません。他の誰にもできません。しかし私たちの主にはできます。イエス様が私たちの本当に全てを導いてくださるお方だからです。その受け取り方など私たちが変えようとするととても無理ですけれども、変えなくていい部分は変えなくていいです。でも変えられなければならないところは、そこは主の方で変えてくださる、明け渡すときに主の方で変えてくださることを感謝します。谷は埋められるという言葉、この埋められるという言葉も、それが上がる、引き上げられるという言葉、許されるという言葉、そのような言葉が使われています。ヘブルの9章の14節、ご一緒に朗読しましょう。ヘブル9章の14節、3、はい。ましてキリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。アーメン。イエス様が私たちのためにその血を流してくださって、その技を成し遂げてくださったこと、その変革の御技、それをすでに成し遂げてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様はイスラエルの王であり、世界を治める王様です。スケールがでかすぎます。しかし同時に、スズメの一羽のことさえ、私たちの髪の毛の数でさえ知っておられるお方、めちゃくちゃ細やかで優しい親切なお方、その方が私たちでは触れることのできない過去に至る、そこの部分に至るまで、内面に至るまで、主はその血潮によって私たちを清めて、すべて愛して包み、癒して清め、解放して作り変えてくださることを心から感謝いたします。もう一つ、ローマ書の御言葉を一緒に読みましょう。ローマ書8章、こちらには御霊の原理が働いているんだと宣言されています。ローマ書8章の1節から4節まで、ローマ書8章1節から4節まで、3、はい。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためです。アーメン。主は十字架で死んで、血を流して死んでくださり、葬られて復活しただけではなく、天に帰って私たちに御霊を送ってくださって、今日も私たちが命の御霊の原理によって、その性質から、古い性質、神の栄光を妨げるその性質、罪から解放されて歩むことができる原理を、もう委ねていくならば主が変えてくださるという原理を、そのシステムをですね、私たちのうちに与えてくださっている。感謝いたします。今日も主の御霊を頼ります。今日も血を受けて主の御霊を頼ります。そのように歩む者たちに律法の要求が全うされる、つまり御言葉が全部成就されていく、 御言葉を本当にその通りに歩むものへ変えられる、その約束が与えられているから感謝いたします。私たちのうちにある罪、咎、傷ついた思い、自己中心的な考え方、それらの高慢の谷はイエス様の御霊によって、イエス様の血によって埋められ、癒されて引き上げられています。同時に山や丘はイエスの御霊によって、イエスの血によって低くされて打ち砕かれています。そして私たちが、ね、もう戦い続けて、それ戦い続けていると疲れてしまう時あるかもしれません。しかし最初に言いましたように、必ず終わりが来ます。必ず主の勝利を全部見るようになりますから、この旅を共にご一緒にさらにもう一歩進めていこうではありませんか。イエス様の性質が完全に作られるまで諦めないで、共にイエス様の完全なあなたの姿へと変えてくださいと、その歩みを共にしていこうではありませんか。アメン。では第2番目です。盛り上がった地は平地になると書かれています。ここは曲げられた、第2番目、曲げられた考え方や姿勢は直されると受け取ります。この盛り上がった地というのは、塚ですね、八つ塚の塚じゃありません、土辺にの塚です。あとは丸い小さな丘、円郷というんでしょうか、丸い丘です。それは山や丘の、山や谷のようにもうすでにそこにあってどうしようもないというようなものではなくて、人手によって作られたもの、人の手によって作られたものであると、御言葉は、まあ、その言葉は指し示しているように思います。ルカ福音書の3章で引用されているところでは、このイザヤ書が引用されているところでは曲がったところとなっています。英語ではクルックトという言葉が使われています。曲がったとか歪んだとか欺かれた、騙されたというような言葉の意味です。人の手によって作られて、いや本来そうではないのに、人の手によってもう作られてしまったので、いやもうそこはいけないよ、回っていかなきゃいけない、いやそっちの道はいけないよというふうに、その方向が変えられてしまう、そのようなものではないかと思うのです。神様が定めておられるこちらの道に来なさいというところ、そこにまっすぐ、先週も言いました、まっすぐな道、高速道路、ハイウェイを、そこに行きたいのに、誰かが作り上げてしまった、いやそれは無理でしょう、そんなことないよというような、誰かが作り上げてしまった、あるいは自分の習慣で作り上げてしまったかもしれない、そのような盛り上がった地です。それが主によって平地に変えられます。主が平地に変えてくださいます。誰かに欺かれた考え方、誰かに吹き込まれた人の教えかもしれない、しかし主はその地を主の前にまっすぐに整えてくださることを心から感謝します。テトスの2章の11節から14節ありがとうございます。ご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲等を捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。アメン。もう一箇所、第2ペテロ3章の10節から12節もご一緒に朗読いたしましょう。第2ペテロ3章の10節から12節です。3、はい。 しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。アメン。神の約束に従って正義の住む新しい天、新しい地を待ち望んでいますと続きますけれども、これらの2つの聖書箇所のいうところでは、正しく敬虔に歩みなさい、その敬虔とは神様を恐れて敬う、神様を中心にして考える、神様をいつも思っているということです。私たちの住んでいる文化慣習の中、私は全てを否定してなんか極端なラディカルなことを言いたいのではもちろんありません。私は置かれているこの国にもちろん感謝しながら過ごしています。しかし気づく領域がそれぞれあるのではないかと思うのです。何か私たちの国が完璧なわけではないことは知っています。その文化慣習の中で神への道を妨げているもの、その考え方、その習慣、その姿勢、それが盛り上がった地だというのです。神を敬虔に本当に再臨を待ち望んで主に向かう歩みを妨げるものであるならば、それを主は平地へと作り変えてくださることを心から信じます。私たちの文化慣習の中でも、神様を神として敬わなくても、ね、生きていける、1週間に1回神様を敬わなくても生きていけるというのは、書籍最初の方を見ますと、神を離れた人たちの歩み、神を貶めたいというサタンの誘惑に負けた人たちの歩みであります。あるいは先ほども祈りましたけれども、本当に食べ物で私たちが生きているから、神の御言葉をいただかなくても生きていけるというこの勘違い、またお金というものに対する、物質というものに対して私たちの国の人たちが持っているその信頼感、それはもう神に近いものがあるのではないでしょうか。それで将来の安心と安定を買おうとしている、得られると思っている、それらのものに対してはもちろん私たちは知っています。しかし私たちの態度、姿勢、本当の生活、選択の仕方はどうでしょうか。一つ一つが私たちにとってチャレンジはあると思いますけれども、全てをいきなりごった返ひっくり返してというのはもちろんありません。しかし主が気づかせてくださり、そこをしていこう思わせてくださる領域において、一つ一つ主の、諦めずに、先ほどの一番目と同じですが、良い羊飼いなる主についていって、本当に諦めずに、さらに主をあなたの姿勢とあなたの考え方へと変えていってくださいと、共に前進していきたいと心から願うのであります。何かそれらについて気づかないし、よくわからないという方は無理して考える必要はありません。あるいは誰かそういうことを言っている人が近くにいたとしても、そういう方の表面を、上っ面や行動パターンを真似する必要は私はないと思います。御言葉が開かれて主が語られるときに、そこに素直に応答することが大切なのであって、誰かの生活パターンを真似することでは主の道が本当に開けるわけではないからです。しかし主が教えて気づかせてくださり、そのようにしていこうという方には、ダビデのようにご一緒にこう祈りたいと思うのです。詩編の139編の23、24にこう書かれています。神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、常しえの道に導いてください。主が栄光を表すために、傷のついた道は私の中にありますか？どうですか？私はこういうパターンで、こういうふうにするのが当然だと思っていますが、主はどうですか？本当に主の前に傷のついた道があるかないか、主の前に探っていただきながら、共にこの曲げられた考え方や姿勢を本当に主の前にまっすぐにしていただく歩みを共に進めていきたいと願います。イザヤ書の40章の4節の最後、それは、 険しい地は平野となると宣言されていますが、聖書の箇所、イザヤ書の45章、1節から3節、イザヤ書45章の1節から3節を先に朗読したいと思います。険しい地は平野となるというこの宣言、全く同じ言葉が使われている箇所であります。イザヤ書45章1節から3節まで、3、はい。主は油注がれた者クロースにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠れされた宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。二節のところに、この険しい地を平らにし、と書かれています。これがイザヤ書の40章の4節で、先ほど最初に朗読しましたが、40章の4節で、険しい地は平野となるという言葉と全く同じ言葉が使われています。このクロス王というのは、このイザヤが今45章で予言していますが、この予言からですね、150年後に本当に登場する王様です。そして、バビロン捕囚からイスラエルを帰らせる王様です。ですから、150年前に名前が今度予言されてるんです。すごいですよね。イザヤはもちろんその人物に会うわけがありません。知ってるわけがありません。でも、このように主から受け取って、油注がれた者をクロスにこう仰せられた予言をしたのです。民を解放してイスラエルの地に帰させる。そして神殿を建てさせる。このように予言をはっきりしています。まあこの後読んでいただくと書いてあります。神様はこのクロスという人を異邦人の王様でしたけれども、そのことをなすために名前を呼んで呼び出したのでした。クロスは、後で他の予言書で書簡で記述がありますが、まあそれを読んだときに、まあね、読んで悟ったんですが、まあ、書いてないですけど、めちゃくちゃびっくりしたと思いますね。うわぁ、俺の名前書いてある。いつ頃書かれたのこれ。150年前。はいやーではなかったかと思います。ねえ、150年前に自分の名前がそこに書かれていたと思ったら皆さんどうですか？それはもうびっくりしますよね。そして、まあ、この予言の、イザヤ書40章の予言の第1弾。バビロンに捕囚される。けれども、あなた方には、平安な約束があるよって、イザヤ書40章は直接的には、バビロン捕囚から帰らせるというのが第1弾の予言でしたね。それが、このクロス王によって実現したんですね。第2弾はもちろんイエス様初臨の時のバプテスマのヨハネです。でも、まだ私たちが今受け取ろうとしているのは第3弾のこの予言の成就なんです。予言っていうのは一つじゃなくて、一つに見える言葉ですが、横から見るともう何方向にも見える予言なんですね。この険しい地が平野となる、このイエス様の再臨前のことを本当にこう、箇所と照らして読みますと、この険しい地は平らになるというこの予言はですね、その聖書の言葉をその通りに訳すと、険しい山脈の尾根、尾根って分かりますか？ディスカバリーの皆さんもいらっしゃると思うので、山脈の上の頂上がこうずっとつながってる部分、合ってますかね。こう山の頂上がずっとこうなってる。その部分ってこう険しいんですね。ガタガタガタガタと険しいです。そこから険しい地というふうになってるんですが、まあ、その山脈の尾根という言葉が使われていて、 平野となるというのは、それが分かれるという言葉が使われているんです。つまり山が分かれるという言葉がこの直接的な訳なんです。それはなんとゼカリアの14章の4節こう書いてあるんです。主のその日、終わりの日です。主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる大きな谷ができる。山が分かれて谷ができるというふうに他の予言で書かれているところ、イエス様がもう一度この地上に来られる時の予言ですけど、その部分とこの険しい地は平野となる、山脈の尾根が分かれるという予言はぴったり一致するんです。このところから、第3番目です。それは、聖書箇所ありがとうございました。第3番目です。それは主の栄光となる行い、実際の目に見える形の領域にまで主の働きは現れていくということを私たちは共に受け取りたいと願うのです。先ほどのクロス王のところでも本当にその通りになりました。またバプテスマのヨハネのところでもその通りになりました。そして最後にはもうはっきりと山々は分かれるよ、そのようにして主は帰って来られるよということが予言されている。それもその通りです。内側の面、領域においても主はその働きをなしてくださいます。第1番目、第2番目。しかしそれだけではなくて、変えられた罪の性質、変えられた主の道をまっすぐにしていきたいというその考えや主への姿勢、それらは私たちの行動、見える領域への行いとなって必ず現れていき、主の栄光を表すことができるようになります。主の方でそれを必ず導いてくださると心から信じてお分かちします。実際の行動、本当に立ち振る舞いや全ての領域に至るまで主の栄光が表されるように私たちは作り変えられていきます。エペソ書の2章8節から10節ご一緒に朗読できればと思います。エペソ書2章の8節から10節3、はい。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アメン。主の道を整えるということは、私たち一人一人の個人的な歩みにおいて、主にお会いする、主が来られても良いように備えていくということです。一方的な恵みによって救われました。義と平和と聖霊による喜びの中に私たちは生かされています。そしてそれだけで終わりではなくて、さらに驚くべき恵みによって私たちを通してイエス様の栄光は現れていく。イエス様は帰って私たちを信頼して託してくださって、あと俺の栄光を表しておいてね、よろしく、じゃあって言って、もちろん聖霊様を送ってくださいましたけど、主は私たちにその役割を与えてくださって、そして私たちは他の人々を祝福していく、祝福を押し流していく、神の国の祝福の喜びを拡大させていく務めが委ねられていることを心から感謝いたします。主は日ごとに聖霊を注いでくださっています。ヨダ姉妹使わされる前に、どこに行くときにも、主よ、あなたとご一緒に参ります。主よ、ご一緒に、あなたについていきます。主よ、ご一緒に参りましょう。そのように告白して、日々、どこにも出かけていこう。そして家の中でも、主よ、あなたがここにおられます。ご一緒にと、主を本当に求めていこうではありませんか。御言葉を悟らせて、生きる力を与えてくださるのは、主、ご自身です。主の御霊です。神の言葉は力があって、必ず成就し、実現します。そして、その御言葉が私に成就していくだけではなくて、私たちの周りにもどんどんどんどんと必ず広がっていくんです。私たちが本当にそれを受け取って、 行いの領域にまで主が導いてくださるからです。クロス王、先ほど確認しましたが、異邦人の王ですが、自分がうわー、そうなのって聞いて、僕の名前あるの、僕がイスラエル解放するって言ってるので、終わりにしませんでしたね。へえ、そうなんだ、じゃあまた明日、さようならまた違いますよね。私は結構、この国の王の政治が忙しいんで、はい、さようならしませんでした。それを、そうなのか、私は、私王様でその権威と力があるじゃないか、じゃあその領域をさせてもらおう。それがクロスの応答でしたね。バプテスマのヨハネはどうですか。きっと親からあなたに結構こんな予言あったのよ、そうなの、聞いたでしょ。バプテスマのヨハネ、へえ、そうなんだ、じゃあ分かった、いつかね、終わりにしませんでした。本当にそれを、私はどのように応答できるでしょうかと言って、アラバの地に、アラバと書かれていて、アラバの地に行ったんではないでしょうか。私たち一人一人はどうでしょうか。先週確認しました、東の方の国では主の栄光が恐れられる。本当にその領域へと私たちも用いてください。私の小さなこの場所において、私の小さなこの使わされているところにおいて、その御言葉が成就し実現してほしいのです。私を用いてくださいと先週祈ったと思います。そしてその名前を7に書いていただいたと思います。そのために、そのように主が私たちを作り変えて導いてくださることを本当に心から信じて、神の国が広がることを本当に信じて、主のチャレンジいただきながら、日々清さを求めて主の栄光を表す、日々主と同じ姿になって栄光を表すということを求めて歩んでいこうではありませんか。アメン。ご一緒に立ち上がって、最後第1ペテロの1章13節から21節まで朗読をして、アメン、告白してお祈りしていきたいと思います。第1ペテロ1章13節から21節、一緒に朗読しましょう。3、はい。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。ご承知のように、あなた方が先祖伝来から生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。アーメン。祈りましょう。